Setup Podcasting.
アフリカって、はい、まあおっしゃってて、はい、ついにチラシにも、
はい、あ、そうなんです。
登場しちゃってるんですよね。
美術館の、収蔵している、はい、ものをいくつか見せていただいて、カタログを。はい、街にある看板とか。
そうです。
それもすごい良かったんですけど、はい、美容院の看板とか、あとマネキン。
そうですね。
親子のマネキンっていうのがあって、もうこれは作品ですらないっていうふうに、塚田さんに。
そうなんです。
街にあるものだから、何でしたっけ？作品じゃなくて何ですか？
うちでは資料って言い方をするんですけどね。
でもそれがすっごい惹かれて、私は。すごいいいってなって、なんなら本番の時もなんか使いたいみたいな時もあったぐらいなんですけど、まあ、ひとまず本番では使わないんですけど、チラシに登場してて、かなりいい味を出してくれてますね。親子のマネキンが。ね、
チラシの右下に、はい、腕を上げた女性と、男の子と女の子のマネキンが、
はい、ファミリーが、
はい、なぜかいるという不思議な
チラシに、
はい、すごい気に入ってますよ、これ。あ、よかったです。はい、なんか、今回のチラシね、はい、まあ、アフリカのマネキンアリーの、それから地下の創作室でいつもお稽古の時に使っている図工室の椅子みたいなのも載ってますし、公園で拾った葉っぱとかもあるし、なんかいろんなものが散りばめられている、ちょっと不思議なチラシになりましたよね、今回のはね。
ね、チラシすごい気に入ってて、まあ、結構ほとんど絹田公園で拾ったものとか、まあ、デザイナーの方がそれを配置してくれた、できたんですけど、あと美術の佐々木さんが描いてくれたロープとか。
あ、そうですね。
はい。でも結構これに、チラシに出てくるものが作品内にも出てくる感じになっていて。
そうですね。
はい。
そうですね。で、チラシのど真ん中には、まあ美術館のエントランスを、これは開館した時だからほとんど30年前なんですけど、30年前に撮った、美術館のエントランスの写真をモノクロでね、まあ載せて、そこにバーンと今回の公演タイトルを入れているわけです、はい。はい。そこで眠る、これを起こす、ここに起こされる、はい、というわけですけども、
はい。
はい。じゃあちょっとこのタイトルについて、はい、お聞きしていきますけど、はい、まあ、長くて不思議なタイトルですよね、
はい。はい。そうなんです。これは、この前に本当はタイトルにしたい候補がいくつかあって、はいはい、一番最初は、キヌタ公園のアフリカっていうタイトルで、これはもう自分内で超人気なタイトルで、これいいじゃんみたいになってたんですけど、まあそれを塚田さんにお伝えしたら、割とそれはもうすぐ却下。
はい、そうでした。
そのアフリカをテーマにすること自体はいいけど、ちょっとタイトルにするのは、みたいな感じで、で、その後、今回の前、去年、川に教わるっていうソロ作品、はい、初めて作ったソロ作品があって、で、まあなんかその、なんか、流れで、その場所との、場所に教わるシリーズみたいな感じもこの作品はあるので、はい、塚に教わるだろうと思って、それもかなり気に入って、そうだよ、塚にかなりこの作品教わってるから、みたいな感じで、もう結構チラシ用のタイトルをこう絵の具で描いたりとか。は
い、自分で描いてましたよね。はい、もうこれ使いますとか。
はい。で、それを、出来上がりつつあるちょっとアフリカンな感じの、塚に教わるっていうタイトルの文字を見て塚田さんが、え？とか言って、これタイトルに決めたんですか？みたいな感じで。一瞬空気が凍って
相当空気凍りましたよ ね、はい、たよね、あの時ね。
気まずかったですよね。
そうですね。申し訳ないって思いつつちょっと待ってっていうことで、
かなり力作のタイトルの、はい、ロゴができてたんですけど。
そうですね。申し訳ないって思いながら、もう一回考えてくれっていうふうに、まあ、お願いをしたわけなんです。川に教わるっていうタイトルの去年の、初めてのソロ作品はとても良かったですし、タイトル自体もとても印象的だなって思っていたので、何々に教わるっていうの自体は素敵だと思ってたんですけど、 塚に教わるっていうのがちょっと普通に考えてハードルが高いよねっていうのがありまして、それで、それは一体どういうことなのかっていうかな、うん、何を感じ取ったのかっていうことがもうちょっと出てくると、何にも知らない人が聞いた時により良いんじゃないかなってことで、あえて空気を凍りつかせてですね、考え直していただいたわけなんですけどね。はい、
自分的にはもう塚に教わるでわかるだろうって感じだったんですけど、でも確かに塚田さんから、それで伝わることはやっぱりすごい少ないんじゃないかみたいなお話を伺って、まあ、そうかなと思って、いろいろ考えて、まあ一番最初にこの作品を作るときに何をしたいって思ったかから考えようと思って、で、そのなんか、まあ、休息するみたいなこととか、まあ、その、まあ、塚も、塚からこう、いろんなものが出土するっていうことも、は、なんかすごくこう、そこで眠ってたもの、長い間こう、土の中で眠ってたものが、外に出てくるみたいな。それはなんか、人間がま、掘り起こして、何が入ってるんだろうって調べて、で、まあ、その眠ってたのをこう起こすみたいな感じがするなと思ったりとか、まあその、あとでもそれプラスなんかそのこの場所からいろんなことをなんかこう、まあ塚にいろいろ教わったりとか、まあなんて言うんだろう。そういうインスピレーションを受けたりとか気づくことがあったりとかっていうのは、まあ自分の中の何かが、まあ場所から、起こされるっていうか、っていうことと、まあ、起こすとか起こされるっていうのが、まあ、動きにもつながるかなって、その時は思って、これにし、を候補として、出しました。はい。
そう、私これ最初に見た時に、もちろん長いし、まあ、いわゆる覚えやすいタイトルではないんだけれど、でもね、不思議な面白さがあるなって思って、それは一体誰が主語なのかがわからないっていう不思議な文章になっていて、はい、それは、その、福留さん、ここで踊る人のことなのか、何か物が主役なのか、一体誰が主役なのかが、こう、かく乱される感じがあって、でね、その感じこそがすごく面白いって思ってね、福留さんがダンスを作るときに、小さな動きとか、あるいは目の前にあるものと、どういうふうに付き合ってるのかが、その、このミックス感っていうのかな、どっちが主役かわからないぐらいの、ものとの付き合い方っていうのが、なんか透けて見える気もしたし、で、その場所、この美術館とか、そのキルタ大塚とか、その場所が持ってる、まあ、眠ったり起きたりっていうイメージももちろんあるし、だから、決して覚えやすくはないんだけど、これいいんじゃないかって、すごい思ったんですよね。
はい、ありがとうございます。そうですね。なんかその、自分が踊るダンスを、踊るってことも、まあ、作品を作るってことも、結構基本的になんか自分自身がこう、結構なんて言うんだろう。影が薄いっていうか自分はちょっとこう黒子っぽい感覚が自分の中ですごいあって、うん、場所が主役だったりとか、うん、魔物が主役だったりとか、うん、なんか、割とその大きいものもちっちゃいものも同じところにあるみたいな風に物を捉えたいっていう気持ちが多分あって、はい。
大きいからといって、目立つからといって、主役ってことでもないし。
そうですね。それはなんか多分ダンスでも、基本的には今までそういうふうに考えてやってきてて、なんか足がすごく高く上がるから、それがいいダンスっていうわけじゃないんじゃないかみたいなことをなんか結構こう思ってやってきてる部分があって、だからって足が上がることが嫌なわけじゃなくて、やっぱり足が上がるのはいいなとか、くるくる回るって素敵だなっていうのもあるし、から、なんかその価値観が、なんて言うんだろう。いいと、なんて言うんだろうな。すごいからいいっていう、すごいのはいいけど、なんかもっとささやかなことにも 価値があったりとかっていうのが、なんかある、うん、まあいい感じのことっぽくなっちゃって嫌なんですけど、うん、この言い方。でも、まあなんかそういう気持ちは多分あって、まあ、ちょっと変わりつつある気はするんですけど、自分の中でその考え自体も。
あ、そうなんですね。
そうですね。その自分っていうものが、なんか、ないというか、自分、ものが主役だったりするのがいいっていうふうに思ってたけど、うん、でも、そう思ってる自分の内面が結局出ちゃってるなってすごい思って、川に教わるとかは。
作品がね、なんかものすごい内面が全面に出ちゃったってね、おっしゃってましたけど。
そうそうそう。はい。だなってすごく思って、うん、なんかこう、そうじゃないっていうことを言ってる割に、うん、自分って感じだなってすごく思って。
なるほどね。
はい。まあそれがその、見てくれた人の自分っていうものにすごい結びついて、うん、そういうこう、それぞれの方にとっての川とのこう思い出とか、結びつきっていうのをすごい反応としていっぱいもらったから、それはそれで良かったかなとも思うんですけど、なんかそうじゃなくしたくて、今回は、うん。はい。
面白いですね。作品を作るからこそ、自分が次変わっていくことが多分できるもんだろうと思うんですけど、まあ、そういう意味では今回の世田谷美術館のシリーズを使っていただいて、福留さんが、まあ、ソロという試みの2回目で、また少し違うところに行こうとしてるんだとしたら、それは、声をかけさせていただいた側としても嬉しいし、なんかすごい楽しみなことです。ありがとうございます。
いや、塚田さんがすごいこう、なんて言うんだろう。まあもちろん塚に教わればダメとか、そういうはっきりこう、意見も言ってくださるし、はい、あとなんかでもこう、結構こう、なんて言うんだろう。これダメって言われるかなみたいなこととか、うん、結構楽しんでいいよって言ってくれるから、すごいこう、なんか、やりやすいというか、うん、自分で、
はい、嬉しいですね。いや、これシリーズそのものがね、うん、もう実験オンリーですので、うん、ほとんど、はいはい。毎回やるのは結構大変なんですけど、でもその実験そのものを楽しむっていうのが、やってる自分としても、ある種テーマなので、うん、で、困ってなんぼみたいなね。うん、最初は、どうしてこんなにいちいち毎回困る企画を自分でやってるんだろうって思ってたんですけど、もうさすがに10年もやると、いや、どんだけ困れるかな、今回みたいなのがね、それが楽しみになってくるってことはあって、だから、まあ、今回はね、アフリカとか、ツカとか、はいはい、そこっていうのが、最初ドキドキしながら、はい、まあ、こっちも直面して、はい、でもそれどうなるのかっていうのはやっぱり楽しんでいきたいっていうのもありましたしね。面白いです。おかげさまで。じゃあ、あともうちょっとだけ聞かせてください。はい、今回ね、エントランスの空間だけと関わってっていうのではなくて、はい、まあ、公演に出てってっていうアプローチで作品作ってますけど、この間音をね、
はい、
公演と美術館の中で収録しました、はい。私もついて行かせていただいたんですけど、はい、音響の方にも来てもらって、はい、マイク持って、公演から出発して、ずーっと歩いて、美術館に入ってきて、で、また公演に出てってっていう。はい、で、その間、まあ、90分ぐらいね、はい、音を収録しましたけど、はい、誰も喋んないで、マイクひたすら持ってひたすら歩くっていう90分で、ノーカットで、音を採集したわけですけど、はい、あれはどんな感じでしたか、福留さんとしては。は
い、そのノーカットで90分ほど撮ったっていうのは、これも結構塚から来てて、うん、塚からこうなんか出土、物が出土するみたいに、その、まあ、その本番の日にとっては、その録音した日って過去なので、うん、まあそのある日の、うん、ある時間がまとまってこう、塚から出土したみたいなイメージで、まあ、ある一つの時間の流れっていうのを、うん、まあ、作品の全体とは違う流れで、うん、音の時間っていうのが流れるといいなっていうのがあって、うん、まあ、編集、断片を編集したり、効果として使うんじゃなくて、うん、フィールドレコーディングしたいなと思ったのが、うん、理由なんですけど、うん、その、実際こう結構録音してると、まあ実際その時は結構こう、この場所に何分いてみたいな、結構 結構ガチガチに決めてたので、
はい、そうでした。
時間配分とかのことばっかり気になってはいたんですけど、はいはい、でもすごいこう、やっぱり音響の堤田さんとも一緒にいていただいて、あとまあ武漢の細川さんも一緒にいていただいて、はい、結構こう、土の音を取ったりとか、はい、まあ、全然聞いて土の音だな、これとかは全くわかんないんですけど、
ね、
まあ、気持ちとしてはなんかその土の時間とか、まあ、いろいろこう、そういう、いろんな場所で音を取って、はい、結構その場所によって同じ敷地内でも、道路からどのぐらいの距離かとか、うん、公園の中の人がいっぱい集まる場所とか、うん、遊具がある場所とか、うん、森でこう、木がいっぱい茂ってる場所とか、うん、まあ美術館の中とかでも音の響き方とか質感が全く違うので、うん、その移動してるっていうことが音を通じて緩やかにでもなんか感じれたらいいなっていうのはすごいその録音しながらも思ってて、うん、でもなんかその面白かったですね。なんかやっぱ撮る人、私は実際にマイク持ってなかったので、撮る二人を見てたんですけど、堤田さんとか結構こう、なんか彫刻にマイク向けたりとか、
そう、美術館の中でね、
しばらくしてたりとかして、なんか、そういうこう、やっぱり音の人だから、はい、その、なんかこう、距離感とか、その、物に向けるマイクの距離感とかが、うん、すごいこう、なんか、個人的なものを感じて、
うんうんうん。あれ面白かったですよね。塚に向けてマイクを向けてたのと、今やってるフリオ・ゴンサレスっていう彫刻のね、はい、展覧会やってますけど、その会場で彫刻に向けて音を取ってた二つがあまりにも私おかしくって。
すごかったですよね、うん、熱心さ。
そう。でもね、後でね、いや、これ笑ってる場合じゃないなってちょっと思って、はい、それはね、やっぱり自分普段目で世界を見てるっていうかな、はい、なんていうのか、目が優位の人間なんだなってつくづく思っちゃったんですけど、物、彫刻から音なんかするわけないじゃんって、まあ最初に思っちゃうから、彫刻にマイク向けてるの見ておかしくなっちゃうんだけど、いや、そんなことはないと。何か音は発してるはず。なんか振動、音は振動だから、耳には直接聞こえなくても、その金属と空気の振動っていうのは当然あるはずだし、で、仮にそれをマイクですら収録できなくても、そこには必ず音があるって、そういう想像力普段自分ないなって感じたりして、
私もそう思ったんですけど、それで堤田さんに聞いたら、うん、彫刻が鳴らし、彫刻からの音のを撮ってるんじゃなくて、うん、彫刻がどんな風に聞いてるかを撮ってたらしいんですよ。
そうなんだ。すごい、そっち、さらに、はい、さらにそっち。彫刻が主役だった。もはや人間、私たちが問題ではないっていう。やられた、すごい。やられたなぁ。
その辺の、そうですね。その辺がすごい面白かったです。
いや、そのイマジネーションすごいですね。でも一緒に作品作ってる人の中にね、はい、そう、全然方向性の違うイマジネーションを持ってる人いるっていうのは、
そうですね。
すごい面白いですよね。
うん、面白いですね。なんか、ハッとしますね。忘れ、音のこととかで、もう、作品全体のことの中で、音の、なんて言うんだろう、コンセプトっていうか、ちょっと忘れてたところとかもあったんですけど、うん、なんかこう、堤田さんとかにこう指摘されたりとかして思い出したりした部分もあって、うんうん、やっぱスタッフさんとのなんか作業はすごい面白いですね。
そうですね。はい、まあ、音もあるし、はい、それから舞台美術もあるし、はい、舞台美術も随分、佐々木あやみさんっていう方とね、はい、組んで、うん、まあ、しっかりお話をされながら進めてるわけですけど。
はい、そうですね。佐々木さんの美術も、もともと佐々木さんの美術がすごく好きで、うん、あと、まあ、すごく話が合うっていうか、うん、なんか、まあ、公演のことを、まあ、その、エントランス空間にやりたいっていうので、うん、こう、結構こう、なんかその元々のコンセプトは共有しつつ、うん、形にしてくれる形はなんか想像を超える感じで。
なかなかいつも突飛なアイディアが。
ワイルドな
アイディア出てきて、
ね。ワイルドなアイディアが出てきて。すごい楽しいですね。
そうですね。
はい。さらになんかその、紀藤さんの照明も。
そうですね。
はい。なんかこっち的にこうしたいっていうのを言ったら、なんか、 やっぱり照明家さんの視点で、なんか逆の発想というか、中から照らしたいって言ったらそれじゃなくて、こういうのはどうだみたいな。はい。なんかそういうアイデアが、作品のイメージをすごい膨らましてくれる感じがあって。
まさに、そこから光を当てるか、これ比喩的な意味でね、はい、そっから見るんだとか、はい、そこから光を当てようとするんだっていう発想が、はい、本当に、福留さんにもなかったかもしれないし、私なんかにも当然ないような発想が出てきますよね。照明には照明の見方があるし、そして紀藤さんは、このエントランスのシリーズをもう何回も実はやってくださっていて、この空間のこともよく知っているっていうこともあって、だけど毎回違う、やっぱりイマジネーションを持って、この空間に向き合ってくださるので、そういう意味でもね、今回は、すごくいいスタッフでもって作品作れてるなっていうふうに思うんですよね。じゃあ、最後に、まあ、はい、本番は、12月の22日と23日になるんですけれども、はい、まあ、作品を見に来てくださるお客様に、はい、まあ、今回の見どころ、というものがもしあれば、
はい、
それを福留さんからお願いします。
はい、結構今回、最初に想定した以上に、キヌタ公園が、スポットを浴びてる作品になっていて、公演は夜なんですけど、ぜひ、まぁ、ちょっと作品の先の話になっちゃうんですけど、はい、昼間のキヌタ公園とかも歩いてもらったりとか、
そうですね、
はい、するといいなとか、なんか、そうですね、なんて言うんだろう。美術館の客席に座っていただいて、なんか、その、今いる場所のこととか、その外側の場所のこととか、いろいろこう想像していただけたら嬉しいなという感じですね。
いろんな場所といろんな時間を盛り込んだ作品になるわけで、だけれども、それはすごくあちこちではなくて、実はこの砧公園という、ある意味、小さな場所ではあるんだけれど、だけどそこが結構豊かにいろいろ積み重なってるっていう風な
作品に、ね、なるといいな。
はい、私も楽しみにしてますので、はい、本番ぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
トランスエントランスボリューム14、福留麻里ソロダンス。そこで眠る、これを起こす、ここに起こされるの公演は12月22日と23日の2日間、世田谷美術館のエントランスホールにて開催されます。ご予約は当館ホームページ、プログラム&イベントの参加申し込みフォームよりお申し込みください。